今日はテトスへの手紙の第2章1節から10節です。このところでは神の御言葉によって健全に生きることが語られています。1節に、あなたは健全な教えにふさわしいことを語りなさいとパウロはテトスに勧めをしていますけれども、これはただ単に一人だけの人ではなくて、むしろ神の言葉を聞いた人たちもう全体に語られている言葉ではないかと思います。2節には、年配の男の人、またその他3節には、年配の女の人や、また若い女性、また6節には若い人、そして最後の方では9節に、奴隷にはというふうに、もうあらゆる人たちにこの健全な教えを伝え、そしてまたふさわしいことを語っていく。それはただ単に言うというだけではなくて、その自分が生活していることと、もう語っていることが一致する必要があるということです。一章においては、このクレタ人のことが語られているわけですけれども、もうクレタ人自身が自分たちは悪い獣、怠け者の大食漢と言っていたわけです。じゃあ、そういう人たちに対して、この福音はどんな作用があるのか。それは彼らが変えられていくということになるわけです。二節のところで、この年配の男の人に勧めてられている中に、まあ、自分を制し、品位を保ちというその姿、そしてまた三節の年配の女の人には、神に仕えているものにふさわしく振る舞い、まあ、いくつかのことが出てきているわけです。まあ、4節には、そうすればという言葉が出てきて、この若い女の人たちに、この語ることが、まあ、5節を見ると、諭すことができます。とですね、出てくるわけです。ですから、もし、その人がただ言ってるだけのことで生活が改まってなかったら、諭すことは不可能であると思います。いくら自分がいいことを言っても、自分自身がそのような生活をしているならば、全く誰も聞いてくれないだろうし、また信じてももらえない。まあ、7節のところには、テトスに、あなた自身、良い技の模範となりなさいと言われているわけなんです。模範となるということは、すなわち、その自分がもう言ってるのと同じような生活をするということであるわけです。8節には、非難する余地がない健全な言葉を用いなさい。そうすれば、敵対する者も私たちについて何も悪いことが言えずに恥じることになるでしょうと言ってるわけです。ですから、言ってることとやってることが一致する。そのことがもう大きな証になる。また影響力がある。そして人を感化していくことができる。ですから福音が伝えられて、その通りにならないっていうはずはないわけです。そしてこのことは、言うなれば私たちの努力とか力で自分が変えられていくというよりは、神様が私たちを変えてくださる。ですからイエス・キリストのその福音を聞いて、乱暴になったっていうことは私は聞いたことはないです。むしろその人は本当にこの男、おとなしくなって、まあ、2節にある自分を制し品位を保つ、また神に仕えているものにふさわしい生き方をしている。まあ、ある人は毎週日曜日に出かけていく。近所の人はどこに行くんですかと尋ねたら、私はクリスチャンになって、そして教会に行ってるんですと、まあ、優しい言葉で、まあ、返答したら、ああ、なるほど、そうでしたか。最近あなたが変わったのが、教会に行くということで、表されてるんですねって言って、まあ、 そのように言われましたというようなことを私は聞いたことがあります。まさにこの良い技の模範となってキリストを証しする。いくら自分がもうイエス・キリストのことを語っても自分が変わってなかったら果たしてそれが真実として受け止められるんだろうかと思わさせられるわけです。そしてこの9節に奴隷のことが出てきます。決してこの奴隷解放ということはパウロは言ってはなかったわけです。たとえ奴隷であっても9節のところを見るとあらゆる点で自分の主人に従って喜ばれるものとしなるようにし口応えせずとあるわけです。そしてそれはまたいつも善良で信頼できることを示すように進めなさいというふうに言われているわけです。いつも善良で信頼できる。もう主人から信頼されて、もうこの人は非常に役に立つ。それがクリスチャンとしての良き証、感化、そしてまた影響を与えていく。まさに一世紀の時代、もう迫害の時代であったわけなんですけれども、なぜキリスト教が全世界に伝えられていったのか。それはもう奴隷に至るまでキリストの姿、本当に従順、従っていく、もう命までも差し出すというその信仰の真実が表されたということに他ならないわけです。ですからクリスチャンは何か革命を一世紀の時代に起こしたのか、そうではなかったわけです。もう自らの命を捧げていった。そしてその数がそれこそ殉教で死ぬ人たちをもうはるかに上回っていくということによって、もうあのヨーロッパ全世界に福音が伝えられていったという歴史的事実があるわけです。だからクリスチャンはそんな何か革命を起こしていったというのではなくて、自らがもうキリストの模範となって命を捨てていく。友がその友のために命を捨てる。これよりも大きな愛はない。まさに事実、イエス・キリストは罪人のために命を捨てられた。そしてその姿、そして語られていること、それを信じて同じようになっていったっていうのが、もうまさに1世紀、2世紀時代のクリスチャンたちであったということであるわけです。まあ日本でも26人の人たちが長崎で十字架につけられる。でもそれは人、それを見た人たちに大きな衝撃を与えて、そして自分たちもそのようになりたい。もうその処刑が終わった時に長崎の人たちももうそこに殺到して我を争うにして、その殉教した人たちの血のついた歯切れをまた木の木片を切り取って持ち帰っていった。それを見ていたその幕府の役員たちは全く逆効果。もうこれだったらみんなもうキリシタンになってしまうって言って、それ以来はもう公開されなくなったって。まあ私もその記念館に行った時にそういうその書いてある文献を見て、ああなるほどだなというふうに思ったことがあったわけですけれども、私たちもこの健全な教えを聞き、また本当にこの健全、まあ言うなれば信仰がもう健康である、もう喜びと感謝に満ちて、もうイエス様を信じたらこうなるんだということを私たちも証しするものとさせていただきたいと思います。